今日はハルトです。ナイナールツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。人生アップデート大全停滞した自分を変える66の習慣は、池田隆師匠による自己啓発の実践書きである。日々の生活や仕事で停滞感を覚え、このままではいけないと思いながらも変化の糸口が見つからない人に向けて、行動を更新するための具体的な習慣を多数提示する点が特徴だ。テーマは意志力や根性の強化ではなく、行動心理学的な視点や先人の知恵に触れつつ、日常で再現しやすい小さな行動に落とし込むことにある。60習慣は気力や集中力の回復、思考の整理、感情の切り替え、環境の整備など、停滞を生む要因を多面から扱う。読者が自分に合うものを選び、少しずつ実装していくことで自分の人生を内側からアップデートしていくことを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に停滞を自覚し、抜け出すための入り口を作る本書の出発点は、努力不足を責めることよりも停滞が起きるメカニズムを見取り図として捉える姿勢にある。やる気が出ない、将来が不安、結果が出ないといった感覚は能力の欠如というよりエネルギー配分や思考の癖、環境の摩耗が重なって生じやすい。そこで重要になるのが、自分の状態を点検し、停滞の兆候を言語化することだ。何に疲れているのか、何を先延ばししているのか、どんな場面で無力感が強まるのかを把握できれば対処は具体化する。さらに、やりたいことが見つからない状況も焦って答えを探すのではなく、行動から手がかりを得るという発想に切り替えることで進みやすくなる。大きな目標を掲げる前に、今の自分が動ける最小単位を作り、まず一歩を踏み出す。停滞脱出の入り口は派手な決断ではなく、現状認識と小さな着手で設計できるという点が核になる。次に、本当の自分を生きるためのマインドセット更新。停滞感の背景には外部評価への過度な依存や他人との比較による消耗がある。本書は社会的な成功の尺度だけで自分を測るのではなく、自分の内的成長を軸に人生を再設計する視点を重視する。ここで言う更新とは、気合で価値観を変えることではなく、日々の判断基準を少しずつ入れ替えることだ。例えば、周囲の期待に合わせて選択していないか、嫉妬や焦りが行動の動機になっていないかを点検し、より納得感のある方向へ調整する。内面の軸が整うと、目標や習慣が続きやすくなり、行動の一貫性も高まる。また、嫌な気分や不快な感情が出たときに、それを否定して押し込めるのではなく、切り替えの技術として扱う姿勢も扱われる。感情に振り回されないためには、考え方の枠組みだけでなく、行動の選び方を変える必要がある。自分にとっての成功を再定義し、他人基準から自分基準へ戻していくことが、停滞からの回復を支える土台になる。さらに、習慣化の要点は小さな行動と継続設計にある。本書が提示する66の習慣は、どれも1回の決意で人生を変える類のものではなく、日々の行動を微調整して積み上げる発想に基づく。象徴的なのは、毎日少しずつ行動量を増やすといった負荷を管理しながら前進する考え方である。停滞期の人は理想と現実の落差が大きいほど自己否定に傾き、行動が止まりやすい。そこで、いきなり完璧を求めず、続けられる最小の行動に分解して着手することが重要になる。さらに、習慣は意志の強さよりも選択を減らすしく、身や環境設計で続く。何をいつやるかを決め、実行のハードルを下げ、できた事実を確認する流れを作ることで、継続は現実的になる。紹介される習慣が多い点は、すべて実践するためではなく、読者が自分の停滞の原因に合うものを選び取るための選択肢を用意する意図として理解できる。自分に合う小さな実験を繰り返し、続く形に整えていくことがアップデートを非常化する要点となる。そして、気力と集中力を取り戻すためのコンディション管理。停滞は思考の問題に見える一方で、実際には体力や気力の低下が先にあり、そこから判断力や行動力が落ちるケースが多い。本書は、精神論だけで無理に前進するのではなく、まずコンディションを回復させる方向から整える重要性を示す。集中できない、やる気が出ない、何をしても空回りするという状態では、正しい目標設定さえ重く感じられる。そこで、日常の中でエネルギーを取り戻す工夫を積み重ねることが現実的な打ち手になる。具体的な方法論は多岐にわたり、生活のリズムや作業の進め方を見直したり、躊躇を阻害する要因を減らしたりするような実践よりのヒントとして提示される。重要なのは、気分が上がったら動くではなく、動ける状態を先に作るという順序である。コンディションが整えば、思考の質も上がり、感情の切り替えもしやすくなる。 停滞期にありがちな自己否定のループから抜けるためにも、まずは自分のエネルギー残量を正しく見積もり、回復を含めた設計として習慣を扱うという視点が実用的な価値を持つ。最後に、環境を整えることがメンタルと行動を仕上げる根書では、部屋や持ち物、情報環境などの整備が、気分や思考に与える影響にも触れられる。散らかった環境は、それ自体が選択と注意を奪い、小さなストレスを積み上げる。反対に、掃除や整理整頓は、即効性のある介入として機能しやすく、行動の再起動スイッチになり得る。これは単なる片付け術ではなく、停滞期における心理的な切り替えを支える実践として位置づけられる点が重要だ。環境を整えることで、やるべきことが見えやすくなり、着手の抵抗が減る、さらに習慣を続ける上でも、行動を誘発する配置や、誘惑を遠ざける工夫といった環境設計は効果的である。意思に頼るほど継続は不安定になるため、環境側を変えて自動的にいい行動が起きやすい状態を作ることが、停滞からの脱出に直結する。自分を変えるとき、内面の改革だけに集中すると難しくなるが、外側の整備や手を動かせば成果が見えやすい。小さな達成感を得ながら、次の行動につなげるための現実的な足場として、環境の改善が扱われている。結論として、本書は現状に行き詰まりを感じる一方で、何から変えればいいかわからない人にとって、行動の選択肢を具体的に提供する実践ガイドになっている。特に毎日がつまらない結果が出ず焦る。他人と比べて落ち込むといった停滞期特有の悩みを抱える読者は、まず自分の状態を点検し、今すぐできる小さな習慣から着手する道筋を得られる。得られる利益はモチベーション論に頼らず、気力や集中力の回復、感情の切り替え、環境整備、判断基準の更新を通じて、行動を前に進める再現性を高められる点にある、ろくです力の習慣が網羅的で多いことは、人によって停滞の原因が異なるという現実に対応するためでもあり、すべてを完璧にこなす必要はない。似た自己啓発書きが抽象論に傾くことがあるのに対し、本書は日常の行動へ落とし込むことを強く意識している。自分に合うものを選び、継続できる形に整えることで、人生を少しずつアップデートして生きたい人に向く一冊である。ご支援いただける場合は池田隆志賞。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。